今あの T シャツ作りといいますか、トートバッグとかね、それからマグカップとか、を作ってます。作ってますとかいうか、その T シャツとかマグカップを売りたいわけではなくて、そこにあの、アートといいますか、あの、文豪猫っていうのを考えたんですよ。あの、明治とか、もっとも江戸時代とか、あの、文章で優れた、っていうか僕が好きな、作家たち。で、亡くなってから70年以上経ったら著作権がなくなるので、例えば、夏目漱石とか、太宰治とか、宮沢賢治もそうですよね。だからまあ、小説を書くわけじゃないんだけど、タイトルと冒頭だけ、なのかな。で、有名な写真があるんですよ。宮沢賢治がコート着てさ、ちょっとうつむき加減で帽子かぶって、田んぼかなんかに立ってる、あの写真。それを猫の顔っていうか猫にして、銀河鉄道の夜とかね、注文の多い料理店とか、そういうものを、あの、文字をね、入れて、書いてる、あの、作ってるんですね。インパクトあるのはね、やっぱり太宰治なんですよね。あの、猫なんだけども、あの、人間失格って、あの、いう T シャツを作ったんだけど、トートバッグも作ったんですよ。でも、あの、T シャツってさ、目立つじゃない、キャッチコピーみたいで、人間失格ってなんか、あの、前に書いてたら、すごくみんな凝視するし、なんならね、話しかけてくるんだよね。面白い T シャツ着てますね、とかね。面白いですね、とかね。見ちゃいました、とかね。それを言うことが恥ずかしいと思う人は、着るのには向いてないけど、作品を発表するにはすごい向いてるんだよね、T シャツって。だって、展覧会やったら、そこの展覧会に行って、絵を描けて、まあ、キャンバスに描いたやつを。で、みんな見てもらうみたいなことしないと、見てもらえないじゃない。広告はみんなに見てもらうのが、目的だから、ポスターいっぱい吸ってね、なんなら電車ジャックとか言って、電車に、その、ポスターだらけにしてしまうみたいなこともするんだけど、そういうお金をかけてやるっていうことではなくて、自分が気に入った T シャツを着て、もう着てもらう、違う、気に入ったデザインを着てもらう。ということは、T シャツとかトートバッグだとできるんだよね、ということに気づいたんですよ。 ちゃんみきさんメッセージでした。イギリスの画家でスーザン・ハーバートおられまして、この人がね、猫の印象派っていう本を出してるんですね。で、まあ、画集ですか、僕持ってるんですけど、文豪猫とね、考え方が似てるんですよね。僕は T シャツとかトートバッグとかそういうものをキャンバスだと思って、そんで見てもらう。で、画集を出したり展覧会を、開いたりということではちょっとないんだけれども、でも、いずれ、なんていうかな、展覧会みたいなことをやっても面白いなとは思ってるし、画集みたいなのを、なんか、集まってきますからね、猫の印象派みたいに、猫の文豪たちも。まとめてみたいっていう人は出てくるだろうから、それはそれでまとめて、まあ、本なり、まあ、画集ね、なり、それから、見れる場所、美術館じゃなくてもいいや、喫茶店でもいいんだけど、そういうとこで、文豪猫シリーズを、みんなに見てもらうっていうことをやっても面白いし、そういう、まあ、イベントも面白いと僕思ってるのね。でも、そのイベントに、たどり着くまで、たどり着くっていうか、やる前に、まずそのね、文豪猫という、ものを描いてる、あられという人が、いるんだと。イラストレーターというか、画家というか、絵を描く人はね、いるんだということをみんなに知ってもらって、あ、この人の作風はこんな感じなんだ。まあ、著作権だよね。著者がこの人だというやつで。で、文章に関しては、もう、著作権が消えちゃったもの。夏目漱石とか、太宰治とか、を、まあ、紹介するが正しいかな。僕はみんな知ってほしいっていうところもあるんだよね。中原中也の詩とかさ、知らない人がいるじゃん。あ、すごくいいんだけど、でもそれのね、触りでもいいから、それが、そのファン、中原中也のファンの人も欲しがるようなもの。それで、知らない人には、あ、こんな、の作家や詩人がいるんだよっていうのを、知ってもらいたい。俳句なんて結構いいんだよね。短いじゃない。だから T シャツに書けるし、トートバッグにも書けるんだよね。だから松尾芭蕉とか小林一茶とか、ああいうのも文豪猫シリーズの中に、入れたいというか、まあ、もう入れちゃってんだけど、と、思ってるんですよ。石川啄木なんて面白いよね。なんとなく今年もいいことあるごとし、元旦の朝晴れて風なしとかね、トートバッグに書いたらなんか平和な詩なんじゃないかな、っていうか平和な句なんじゃないかなと思えるものを書くし、小林一茶だってさ、雪解けて村いっぱいの子供かなとか、なんかいいんだよね。なんていうの、いつも目にするような句じゃないんだけど、なんかの表紙に見たら、あ、これ、こういうのをやってた、書いてたよね、とかさ、気づくというか、気づくきっかけに なると思うんだよ。まあ、T シャツなり、トートバッグなり書くと。で、それを見てさ、ちょっと幸せな気分にも、僕はね、なるのね。で、それのお裾分けみたいに思ってて、それを、みんなに知ってもらうためには、なんていうの、まあ、目立っていかなきゃダメで、目立っていくにはマーケティングを考えたり、それから値段、いくらで売るかとか、なんかすごい安売りというわけにはしたくないの。ね。例えば T シャツさ、3枚で1000円とかで売ってんじゃん。で、まあ、絵はついてるけど3枚で1000円だよって言ったら、あ、安いねと思うけど、これはね、好きで買ってるんじゃなくて、安いから買ってる人だったりするじゃん。もうできればタダで買いたいみたいな人が世の中にはいて、その人たちに向けて、なんて作品を作っていきたいとは思わないよね。あ、これちょっと高いねと思うぐらいのものを、なんかね、手に入れたい。それを手に入れて、気に入って着るとかね。そういうものにしたいんだよな。スーザン・ハバートの絵は、なんていうかな、T シャツになってるのかな、わかんない。なってるのかわかんないけど、そういう身近な道具として、使われてはいなくて、やっぱりビーズの本買わなきゃダメなんですね。で、ちょっと面白いのは、スーザン・ハバートってさ、なんかね、構図が苦手なんじゃないかなと思うんだよ。ゴッホが作った構図で、 を使って猫にしたらね、やっぱりハッとしたような、絵が出来上がるので、ね、ゴッホじゃなくても、ゴーギャンでもいいし、セザンヌでもいいし、マネでも、モネでもいいんだけど、印象派ね、の構図を使って、ハッとしたのを、やっぱり描くのね。ところがさ、オペラのシーズンもあるんですよ、スーザン・ハーバーと、マテキとか。となるとさ、オペラ、やっぱり猫になっちゃってるんだけど、主人公が。で、スーザン・ハーバートが、猫の印象派みたいに描いてるんだけど、構図が悪いんですよ。ハッとした構図として描けてない。なんでかな？いや、もう、初めね、なんでかなと思ったら、やっぱり構図が苦手なんだ、この人と。ちょっと思いましたね。やっぱり画家はさ、色が得意とか構図が得意とかさ、なんかあるんだよ、自分の得意な分野っていうのは。で、今僕がやってる、文豪猫は、まあ、可愛らしい顔してんだけど、やっぱり何かが得意っていうのがあるんだろうなと思いながら今、まだやり始めたばっかりだから模索してますよね。